はい、皆さんおはようございます。ね、11月もあともうわずか、年内ね、あともう1回になりましたね。まあしかしこのコロナ禍なかなか収まりませんね。東京もそうですしね、私の、近々行くんですけどもね、長野の方も、数が増えて、なかなか大変な状況ですけれども、まあ怯えすぎずに、慎重になることは大事ですけれども、怯えすぎずに、萎縮しすぎずに、自分の免疫力を高めるというところに、フォーカスをしていきたいなというふうに思っています。さて、今日は前回お伝えした通り、ブランド、ブランディングについてですね、お話をしてみたいと思うんですが、これはもうあのリッツ・カールトンをやっていた時の、一番肝になる部分ですね。ブランドどうですかね。ブランドと聞いた時にどういうイメージを持たれますかね。あのちゃん、ブランドってどうですか。考えたことありますか。自分ブランドとかってどうでしょうか。
はい、
いきなり言っちゃったけど
自分ブランドという、ちょっとまあ今回考えてみたんですけど、そうですね、例えば私は結構こう何かこう知識が優れてたりと か、 なんか技術がこう何かすごいこれ誇れるみたいなのはちょっとないんですけど、まあいろいろ考えて、なんか昔からなんかこうすごい自信があるのは、なんか自分が好きなものにはすごい自信があって、なんかこう自分が好きなものは絶対いいものだみたいな。
例えば？
例えばまあ音楽とか。
音楽。
はい。なんか人に結構なんか言われても、そこは揺るがないっていう。
揺るがない。
はい。あ
って。いいね。
それでまあちょっと考えたのは、例えばその私前その吉田カバンでバイトしてた時に、あのそのやっぱ吉田カバンの製品すごい好きで。
あ、吉田カバンいいよね。
はい。それでなのでやっぱ自信持って接客できてたんですけど、辞めてからもすごい好きで、それで何か発信したいなと思って、なんかこうブログとか YouTube とか始めて、
なるほど、
ちょっとこうまあいろいろこう商品を、あのこう伝えるっていうのやってるんですけど、
ま
あ、
なるほど、
そうするとやっぱりその働いてた時はなんか店員さんという肩書きがあったので、まあそれは接客して買ってもらうのは当たり前だったんですけど、まあそういう YouTube とかでやって、まあまだまだ見ていただける人はそんなにいないんですけど、それでもやっぱこう参考になったとか、それで買ってもらえたっていう声を聞けたりとかすると、
あ、それ嬉しいね。
はい、それは嬉しいかなっていうのはあります。
なるほど。
はい、
今ね、すごく本質的なことをね、分かりやすく伝えてくれたね。これ例えば、まあ、ほとんどの方が働いていらっしゃる、まあ、企業に勤めている方が多いと思うんですけれども、例えばその企業で働いている以上、やっぱ収益性高めないとこれ困りますよね。収益上がらなかったら企業成り立ちませんからね。で、パワフルになっていくために必要なことは、やっぱその収益性を高めながらパワフルな企業を作っていくときに絶対に必要なことってのは、自分自身にフォーカスすることなんですよね。だから焦点を絞る、自分が好きなこと、やってること、伝えること、伝えたいこと、提供したいこと、ここにフォーカスをする、つまり焦点を絞るって意味ですよね。フォーカスって、まあ、英語ですけどもね。で、絶対的にその企業の中で必要な活動の一つがマーケティング業務ですよね。じゃあマーケティング業務って何やるかっていうと、広告であったり商品開発であったり、あるいはそのプロダクトをどうデザインするかとかですね、まあ消費者調査とかセールスプロモーション PR 全部含まれますよね。じゃあマーケティングのそのプロセスの一番大事な目標って何だろうって考えると、これブランディングなんですね。ブランドを構築することがマーケティングの最大の目的です。そうすると、じゃあマーケティングっていうのはそもそも何なんだっていうことが見えてくるわけですよ。つまり見込み客のマインドの中に、これは前回もちょっとお伝えしたんですが、見込み客の、つまり自分たちのお客様、あるいはお客様になってくれるであろう人のマインドの中にブランドを築き上げること、これマーケティングですよね。見込み客のマインドの中にブランドを築き上げること、そうすると非常にシンプルです。マーケティングとは何だ、 ブランディングなんです。マーケティングとはブランディングである、これがリッツ・カールトンの結論でした。それ以上でもそれ以下でも実はないんです。そうするとじゃあマーケティングって何だっつったら、企業があるいはその自分がどういうような会社をやっていてもその会社の活動そのもののことですよね。これマーケティングです。でマーケティングは企業の結局究極の目的そのものになるわけですよね。で企業活動ってのはどういう仕事をしていても、大手企業であっても個人企業であっても誰かが何かをブランド化しなければ何も始まらない。つまり簡単に言えば買ってもらう理由がないということですよね。いろんな営業をやってる方がね、これも前回もお伝えしました。なかなか商品が売れない、なかなか自分の思いが伝わらない、なかなか自分のサービスをこう使ってもらえない。理由は簡単でしたね。あなたにお願いする理由がないからです。あなたから買う理由がないからです。すごいシンプルなんだけど、これ嫌でしょ。そう考えるとね、なんかこう無力感で、なんで買ってもらえないんだっつったら、あなたにお願いする理由がない、あなたから買う理由がない、これブランディングの第一歩なんですよね。だからこの後ろにね、まず書いてあるブランド哲学マントラです。これはもうリッツ・カールトンは常に唱えてますから、これマントラって書いてあります。マントラのように毎回唱えてるんですね。私たちは本当は何者なのか、リッツ・カールトンとはそもそも何なんだ、リッツ・カールトンで働いてる我々は何者なんだろう、これ自分たちに対する究極の問いです。この問いを問い続けることで自分たちのブランドというものを意識するようになるんですよね。自分たちを使ってもらえる、自分たちの商品をあるいは製品をサービスを買ってもらう、そのために自分たちとはそもそも何者だっていうことが分かっていないとできないんですね。でこのブランドってのはね、まあ、当然リッツ・カールトンもアメリカの会社です。アメリカの会社で、世界展開してるんですけれども、ブランド構築には国境はありません。例えばリッツ・カールトンもそうだし、車のね BMW もそうですよね。これみんな、海外から来ているブランドですけれども、国境なくブランドというのは価値を提供することができる。ただしローカル色を守るっていう、これね肝なんです。実はリッツ・カールトン大阪とリッツ・カールトンロサンゼルスにあるリッツ・カールトンは全く別物です。じゃあドバイのリッツ・カールトンと大阪のリッツ・カールトンはどうか、全く別物です。別物なんですけれども、何が変わらないかっていうと、企業哲学が変わらないんですね。これはねなかなか中にいて説明がしにくい部分でもあり、でも一番大事な部分でもあるんです。我々は何者だっていうことを考え続けること、これ哲学ですよね。アリストテレスの頃からあった、そもそも自分とは何者だ。でも中にはね、いわく不可解なんて言って亡くなっちゃう人、自殺しちゃう人もいますからね、これ考え方難しいんですけれどもね、やっぱりそのほどほどのところまではやっぱり考えなきゃいけないっていうことなんだろうと思うんです。で、ローカル色を守りながらブランド構築、まあ、皆さんの中にも海外とお仕事をされている方がいらっしゃると思うんですよね。あるいは国内で、いろいろこうお仕事されてるんですけれども、どこでブランドを作っていくのかっていう基本的なところ、今日はねあんまり時間がないのでね、いつも通りいきなりなんかねちょっと走ってるね。でもねこれ大事なんですよ。ブランドってのはどこで作るのかっていう、作る場所をまず考える、ブルーオーシャンですよね。それまで誰もいなかったところ、リッツ・カールトンという会社を考えたときに、ホスピタリティというカテゴリーの中でそれを全面的に打ち出していたライバルたちがどれほどいたかっていうことを考えたんです。いなかったんです。ラグジュアリーなホテル、富裕層を対象にしたホテル、これはあるんです。でもそこにホスピタリティという一つのカテゴリーを見つけ、そのブルーオーシャンの中にリッツ・カールトンは自分たちの展開していく 可能性を感じたんです。競合が多ければ多いほどやりにくいですよね。当然のことながら、自分と同じ商品を売っている、同じサービスを売っている、そういう人がたくさんいればいるほど競争はしにくくなる。レッドオーシャンになってしまう。レッドオーシャン、血みどろって意味ですよね。赤いオーシャンですからね。でもすっきり爽やかなブルーオーシャンの中で仕事をしていけば競合が少ない。このブルーオーシャンを探さなければいけないです。もっと言うと、ブルーオーシャンを定義しなきゃいけないです。他の方も同じような仕事をしている、同じような資格を持っている人がたくさんいる。でもその中で自分だけの売りを探す、自分でなければダメだっていうものを探していくんです。そしてそこに当然のことながらライバルがいるわけですよ。ゼロってことはありえないんです。じゃあ同じようなブルーオーシャンを目指している、じゃあフォーシーズンはライバルじゃないか。強敵なライバル、強敵です。強力なライバルです。パークハイアットはどうか。強力なライバルです。そこで我々は競争しなきゃいけないんです。この競争っていうのがもう一つの概念ですけれども、今現在いるお客様たちを取り合うという競争がありますよね。同じパイの中で、そのパイの大きさは変わらずに、そのパイを取り分けていく。自分は3分の1取ったよとかね、5分の3取ったぜとかっていう、こういうパイの取り合いっていうのが一つの競争の形です。リッツ・カールトンこれやりたくなかったんです。リッツ・カールトンはガチンコ勝負をしたくなかったっていう話を前回にもしました。じゃあ何をしたかったのか。新しい需要を作り出したかったんです。今までなかったであろうお客様を作り出す。他のホテルに行っているであろうお客様を強引に自分たちのところに連れてくるのではなくて、新しいお客様を想像するっていうことです。これ相当腹をくくらないと実はできないです。例えばですけれども、これもよく私研修で話をするんですが、あの当時のね、大阪のマーケットを見たときに、一番の強敵種、強敵な、あの公敵種ですよね、強力な公敵種、つまりライバルは隣にあったヒルトンホテルです。当時一番、まあ簡単に言えば、客室の単価が高かった。平均すると1万4000円だったんです。でもしそこにリッツ・カールトンが1万5000円という料金で入っていったとしたならば、これガチンコ勝負になっちゃうんですよね。当然のことながらヒルトンのお客様を1000円高い価格で取るという、取ってくるという、こういう競争になってしまいます。だから2万7000円という価格設定をしたんです。2万7000円という価格設定をした瞬間に、1万4000円のお客さんが、あ、リッツができた、2万7000円だ、行こうぜとはならないんです。2万7000円の価格帯を使っていただく新しい需要を我々は作り出さなきゃいけない。そういうお客様を我々が探し出さなきゃいけないんです。これ簡単そうですけどね、相当知恵を絞らなければできないんです。だから知恵を絞ったんです。これでもかっていうくらいね、頭の中の線がね、もう熱で切れそうになるくらいみんな考えてね、大変だったんですよ。でも結論から言えば、 2年ちょっとで価格は2万8000円まで上げることができました。ということはどういうことか。2万7000円という価格設定をしても、そのお客様に対して我々が堂々と価値を生み出すことができる、そのお客様たちが我々に求めているものを、それ以上のものを提供すれば、そして我々はホテルを売ってるのではなくて、価値を創造する空間、感性を磨き合う空間というものを提供したときに、ホテルの部屋ではなくなるんです。そういうステージが出来上がっていくんです。これが快適だなというお客様がどんどんやってきてくれました。これがね、最初はやっぱりね、あのちゃんも想像つくと思うけどね、女性マーケットなんですよ。女性マーケットはすごい。いいものに対してお金と時間とエネルギーを使うことを厭わない。例えばね、会社の課長さんクラスとか、まあ、部長クラスになっても、自分の部下を連れて行って話があるからちょっと今日の夜付き合いよと言って、どこに行くかっていうとね、多くの場合居酒屋です。 想像つくでしょ、はい、なんか居酒屋でこうワイワイやってるイメージってね、みんなこう腕かなんかこうまくり上げながらね、ネクタイ緩めて、こういうイメージでしょ、
はい、
ところがね、女性たちがお話し会をするっていうとね、リッツカールトンのレストランにやってくるわけですよ。もう最初から持っている感性に違いがあるんですよ。じゃあリッツカールトンに来なかったらダメか、そういう話ではないです。毎回毎回居酒屋ではなくて、5回に1回でもいいし6回に1回でもいいんだけれども、そういう人たちがリッツカールトンのあのラウンジでコーヒーを飲みながら、あるいはそこのレストランで食事をしながら、その空間でネクタイを緩めることなく、ちゃんとした背広であの空間の中で部下と向き合うっていう、この時間がね、実は自分のブランドを作り上げているっていうことに気がついてほしいんです。単なるええかっこしいじゃないんです。その人の人間性とか、その人の人間的な大きさとか、これがそういう空間の中で話をすることによって全く違ったものになっていくっていうことを体験してほしいわけですよね。で、そういうような価値創造ができるということで、大阪のリッツ・カールトンは全く違う人たちに対してアプローチをすることを決めたんです。これがね、うまくいったんですね。うまくいっちゃったんですよ。そして今日はね、おっとっとっと、あ、ごめんね、ありがとう、はい。さて、まあ当然のことながら仕事をしています。ブランド価値創造するときに、いくつかのポイントをやっぱり絞らなきゃいけないですよね。自分たちにはどういう機会が持たされているのか、英語でオポチュニティなんて言いますけど、どういう機会があるんだろう、どういうチャンスが自分たちの周りに待っているんだろう、そして自分たちがなすべき業務をそこに組み合わせていくときに、どういうリソースがあるんだろう、人材はどうか、自分たちが持っているそれまでの顧客名簿はもしかしたら役に立たないかもしれない、でもその顧客名簿に対してアプローチをしてみる。みんながみんなヒルトンに残るよっていうわけではないと思うんです。そのうちの何パーセントか、あるいは何十パーセントかは、あ、それ面白いねと、どういう意味なのと教えてよという人たちが必ずいる。だから自分たちの機会を使いながら、自分たちの業務は少なくとも何をするかってことはきちんと決めて、どういう資格を持っている人がいるかも決めて、どういう力を持っているこのリソースが自分たちの中にあるか、この3つが合わさったところにリッツ・カールトンのブランド価値を作っていくポイントがあるんです。全部揃わないと実はできないんです。リソースはあります。自分にはこういうような価値を提供できる自信がある。そこで働いてくれている我々の部下も非常に優秀だと、だからこれはできるはずだ。本当にそうだろうか。業務を考えたときに、例えば PR 業務、お客様に対して自分たちの良さを伝えていくための業務体制は整っているかどうか。いなかったら、前回もそうですけど、どんなに素晴らしい世界一優秀な冷蔵庫を作っても、これをサハラ砂漠の真ん中に置いてもお客様には伝わらない。せっかくリソースがあって機会をいただいたのに、それを行っていく業務がもし弱いんであるならば、ここには到達できないです。これがブランド価値を作っていく時の一つの大事なポイントです。だからこれもスイートスポットです。もう一つスイートスポットがあるんですね。これなんですね。これは自分に今度置き換えて考えたら分かりやすいんです。分かりやすいでしょ。さっきのあのちゃんの話の中でね、出てきたのはまさにこれなんですよ。自分が得意なもの、ね、自分がやりたいもの、そしてお客様から求められているもの、これそうでしょ。吉田カバンというのは、そこに関わった時に自分はこれをやるのが自分の仕事だな、やりたい仕事と得意な仕事と、それをお客様が求めているのであるならば、その3つが合わさったところにスイートスポットがあるんです。これがブランドを作っていく時のもう一つの考え方、そしてこれが揃っていればブランドができるんです。もしもやりたい、求められていることだよね、でもあまり得意じゃないんだよねってことがあったとします。これは絶対にお客さんが求めている、これは分かってる、そして自分もそれをやってみたいという気持ちはある、でも 始めるときにそれは自分が得意な分野ではないよなっていうこともあり得るわけです。その反対もあり得るわけでしょ。自分はそれがもう本当に得意だ、やりたい、誰も求めていない。まあ自分勝手にやるのは趣味の世界でいいんですよ。得意だ、やりたい、これ趣味の世界でやってればいいんです。でもこれは業務の話をしてますから、仕事の話をしてますから、この3つが揃わない限りこのスイートスポットは出来上がらないんですね。で、得意なんだ、お客さんも求めてるのも分かる、あんまりやりたくないんだよねっていうケースも、なんか気持ちがもう一つ入らない、やれば絶対できる、多分自分はそれ得意な分野なんだろうな、でもなんか気持ちが動かない、そういうケースもあるわけだ。そうするとこれもスイートスポットは成り立たない。これがブランドを自分が世に打ち出していきたいときにちゃんと考えなきゃいけないんです。リッツカールトンに来ていただいている社員さんを我々が選ぶときにはこのポイントがとても大事なんです。こういうような仕事って得意？1万4000円で売ってるホテルではなくて2万7000円っていうホテル挑戦しなきゃいけないよね。相当頭つけなきゃいけないよね。そういうことを考えるのは得意ですか、やりたいですか。これを求めてるお客様は絶対にいると思うよ。でも相当知恵を絞らないとお客様に到達できるようなことにはならないかもしれない。いや面白そうだけど自分はちょっとそこまでやりたくないです、あやりたくないんだ、そういうのって自分はあんまり得意じゃないんです、自分はもう出来上がってるものを言われた通りに、お前これ言ってこいよ、このお客さんの方言ってこれ言ってこいよ、わかりましたと言ってお客様とやり取りをするのが得意なんですっていう人は来ない方が幸せなんです。どの企業もそうじゃないですか。これリスカートンだけじゃなくて、企業が考えなきゃいけないのは自分たちの考えている理念、自分たちの考えている使命感とそこで働いてくれている人たちの使命感が重ならなきゃいけないですよね。これがかぶってきちんと正しくかぶっていない限り双方が不幸になる。だからブランドっていうのはね、さらっとみんなね、あブランドだよねとかね、ブランディングだねっていうけど、これ相当エネルギーがいる部分なんですね。さてと、もうねいつも通り時間がないからねポンポンいきますよ。きっとねもうちょっとこの部分なんとかしてくれって人いるかもしれませんけどね、どうしようか。ちょっとねこれもうリッツカートンの中でやってたものなんでちょっとだけ考えてみたいと思うんですけど、要は自分たちを取り巻いているブランド競争、ブランド競争戦略、これねある程度まで分析しなきゃいけないです。これだけでね本当は実は半日くらいの研修やってるので、さらっと流すっていうのは難しいんですけども、でもさらっと流します。結局全て競争なんですね。業務というのは仕事というのは必ずそこに競争がつきまとう。競争をしないで済むっていうのは本当に少ない、ゼロとは言いません、本当に少ない。リッツ・カールトンもどれだけ競争してきたかわからない、ありとあらゆるブランディング競争をやってきました。でもそこに肝はあるんですよ。やっぱりその自分たちの、例えばリッツ・カートンだったらばホテル業界、もっと言うとホスピタリティ業界という中で、そこに新しい企業が入ってくるんじゃないかっていう恐怖がありますよね。自分たちだけでそこにいるんであるならば、2社3社4社くらいでいるんだったらばいいけど、どんどん新しいものが入ってきちゃうんじゃないか、新しい人がどんどん入ってくるんじゃないか、自分と同じような資格を持っている人たち、今自分は例えば何か資格を持ってその資格の中でこの地域で頑張ってる、でもなんか最近自分のお客さんの動きがちょっと変だな、動きは変だっておかしいですけどね、でもなんかお客さんの様子が変だ、聞いてみたら自分の競合相手がそのお客さんにちゃんとアプローチしている、しかも自分たちと同じかあるいはそれを上回るようなクオリティのものをサービスを提供すると言っている、これ脅威ですよね。脅威です。これをちゃんと認識しなきゃいけないんです。ただ恐れてるんじゃなくて、それは脅威として認識する必要があります。そうなると今度は自分たちが売っている側、売り手としての交渉力はどうだろうか、 自分たちにその売り手に買い手に対して交渉するだけの力とスキルと情報はちゃんと持っているだろうか。自分たちは買い手のこと、つまり顧客のことを本当に分かっているだろうかというポイントが出てきます。これ前回も少しやりました。そこに今度関わってくるのは買い手の交渉力です。買い手だって交渉力があるわけですよ。自分たちに対して求めてくるものをきちんと明文化する、言葉にすることができる。そして自分たちからいろんなものを引き出そうとする。その時にその買い手の交渉に対して自分たちがそれを上回るものを提供し続けたとするならば、これは売り手の交渉力が勝ってるわけです。でも買い手の交渉力、つまり買い手が求めているニーズに対して自分たちがそれを上回るものを提供しなかったとしたならば、立場はとりあえずイコールですけれども、そこで何が加わってくるかっていうと、新規参入する人たち、あるいは違ったサービスっていうものが、同じような資格を持っている人ではなく違ったサービスを提供することで、実は買い手にとって必要なものが手に入る可能性はゼロではないんです。これいろんな場面で想像できますよね。自分はキャリアコンサルティングという一つの力を持っています。じゃあキャリアコンサルティングの人たちにしかある人のキャリアパスをサポートできないか。コーチングをやってる人はどうだろう。コーチングという一つの資格でキャリアコンサルティングの代わりになる部分って結構あるんです。これは笑い話みたいですけどね、私はですねコーチングの資格を持っていません。ただ90年代の初めからアメリカで会社の中でコーチングをずっと受け、で自分もコーチングをする立場にいました。かなり鍛えられました。今いろんなコーチの資格を持っている人からコーチングしてくれませんかって頼まれます。僕資格持ってないよって言ってもね、いや関係ないんです、ちょっと話を聞いてほしいんですと言って、話を聞きながらいつの間にか僕はコーチングに入っています。でもこれはじゃあキャリアコンサルタントの僕は代わりをするかっていうと、そんなことはないんです。でもキャリアコンサルティングって何かって言ったら、その人の人生設計のお手伝いをするわけですよ。でもコーチングも全く一緒なんです。その人の人生設計のお手伝いをします。少し視点が違う、ちょっとだけ視座が違う、それだけのことです。その人にいい人生を送ってほしい、その人にいいキャリアを積んでほしい、その人に輝かしい人生を送って、ああいい人生だったなという瞬間を一つでも二つでも増やしてほしい。そうするとどちらの資格云々関係なく、これ代わりができてしまうということです。こういうことも自分がブランドにおいて競争戦略を考えるときには分析してみなきゃいけないんです。自分の周りにいる人たち、自分と同じような仕事をしている人たち、その人たちの力はどうなんだろう、自分と比較して。本当に自分はそこで競争力があるだろうか。これもブランドの大変なところなんですね。次に行こうか、ね、さて、先ほど言った通りなんです。これもう一回考えてみたいと思うんです。リッツカールトンはホテルか、リッツカールトンはホテルを建てたつもりは全くないんです。リッツカールトンが打ち出したかったのは感性を磨くステージ、感性を磨き合うステージ、お客様の感性を磨く、これは当然のことながら、そのためには社員一人一人の、ホテルマン一人一人の感性が磨かれていないとこれできないですよね。これが難しいところなんです。よく最近ね、実は昨日か一昨日も私ある雑誌に頼まれて富裕層マーケティングについて、書いたんですね。今富裕層マーケティング、もう10年15年くらい前からね、富裕層マーケティングなんていう言い方があって、いろんな企業が富裕層を取り込むとか言ってね、頑張ってますけどね、そもそも富裕層ってなんだ、この定義から入んなきゃいけないですよね。じゃあリッツカールトンに来るお客様みんな富裕層かっていうと、1年間アルバイトして 必死に貯めたお金で彼女と来ましたっていう人もいるわけですよ。これ富裕層じゃないですよね。じゃあリッツカールトンに来る人以外に富裕層はいないかっていうと山ほどいるわけです。例えば私の神さんが昔働いていたシティバンクっていうのがあるんですけど、アメリカにあるシティバンク、富裕層マーケティング一番最初にスタートしましたね。プライベートバンキング、これは個人純資産が、アメリカだと10億日本だと1億なんです。純資産ですから自由に使ってもいいよっていうね、お金がね、日本円にして10億円、簡単に言ってますけどすごいお金ですよね。日本のね富裕層マーケティングっていうのは基本的に定義の中に1億円以上っていう言い方があります。純資産1億円以上。でもアメリカの場合にはもう10億円50億円当たり前でした。じゃあ今1億円以上の純資産を持って普通に富裕層って言われている人たちが日本にどのくらいいるかというと約100万人から120万人います。この人たちがベースにあるということが分かっていない限り1万4千を2万7千にするという発想が出てこないです。だからちゃんとリサーチはしています。でもこの人たちにどういうふうにアプローチするかっていうところが、これがとても難しいので富裕層マーケティングを始めたほとんどの企業が諦めます。やっぱりリーチできない、リーチのしようがない。そんなことはないんです、そんなことはないんです。いろんな調査機関があるんです。リスカートもアメリカで3つくらいの調査機関を使ってこの人たちにアプローチをする方法を考えました。その他にも自分たちのパートナーとして双方が情報を交換し合うようなことも可能なんです。例えば旅行代理店、アメリカってすごいなと思ったんですけどね、ロサンゼルスのある旅行代理店、富裕層しか相手にしていません。1回の旅行に使うお金が半端じゃないんです。日本円にして1000万とか2000万とか普通に使います。プライベートジェットガンガン使ってます。でもそういう人たちが普通の、例えば分かりやすく言えばトーマスクックとかアメリカンエクスプレスとか、あるいは角にある旅行代理店に行くかというと行かないんです。その人たちはその彼のところにしか電話をしません。そして彼は彼らのためにできることを 120% やります。空港の税関で、普通ね、税関というか通関するところありますよね。一切並ばせません。全部裏から通せます。お金かかるんですよ。でもアメリカはお金で解決できないことはほとんどない。だから税関に対してもかなりのお金を彼は使います。でも全部裏から通します。例えばそういうことがいいとか悪いの話ではなくて、そういうことで一つの商品ができるのであるならば、そしてそれを喜ぶ人がいるのであるならば、そしてそれを求めている人がいるのであるならばやってしまう。これがブランディングマーケティング、ブランドマーケティングのもう一つの側面です。お金かかります。で私もリッツカールトン時代、そこの彼のところにリサーチで行くっていう時についてきました。看板も何にも出ていません。普通のオフィスビルの中にある普通の部屋です。でも入った瞬間にここはリッツのスイートかっていうような部屋ですよ。でそこで名刺交換しました。我々と名刺交換する時の名刺、電話番号載っていません。住所も載っていません。彼の名前しか載っていません。なんとかジョンソン、もちろん E メールとかそんなのも一切ないです。それは顧客にしか渡さないんです。そういう情報が載っている名刺は顧客にしか渡さない。我々が行って情報交換いろいろ教えてください、我々の情報も提供しますっていう時には、ああそう OK みたいな感じですけど、名刺交換した帰りに裏見てもどこ見ても電話番号ないよね、みんなでね笑いながら帰ったことがあります。住所も載ってないよね、裏にあると思ってた、ない。これが富裕層に対するブランドマーケティングに徹底しているもう一つの側面です。日本にもこれに近い仕事をしている人私3人知っています。表に出てこないです。こういう人たちは表に出てこないです。大手企業さんも本当にその人たちを知っている人は多分少ないと思います。 でも飛行機会社にしても何人かの人は、あ、誰々さんですねっていうのが分かる人がいる。当然のことながら、まあ、今私分かりませんけど、成田でも、普通の通関はしません。リッツ・カールトン時代、実は私は彼らにお願いして予約をしたことが何回かありました。だから空港に当然うちの本社の社長がね来るわけですよ。シュルツィさんとかその後のね、クーパーさんとかね。そうすると、まあ、彼らも、ファーストクラスは使いません。ただビジネスは使います。腰が楽なんで着いてからね。で、あ、飛行機が着いたね。当然のことながらその飛行機のドアのところまで彼らは迎えに行って、普通の通関をせずに裏から来てくれますから、あっという間に出てきます。でもお金はかかります。そんなにびっくりすることじゃないですけど、ね、お金はかかります。でも物事をどういうふうに考えるか、お金で時間を買うのか、時間をかけてお金を買うのか。我々若い頃ってのはね、時間でお金買ってましたよね。いわゆる時給ってやつです。10時間働いたらいくらか、1時間1000円、じゃあ1万円貯めるためには10時間という時間でお金を買うわけです。でもある一定のところを超えた時にはお金で時間を買うことを考えた方がいい、そういうこともあるわけですよね。そしてお金で場を買う、これはリッツ・カールトンのラウンジでコーヒーを一杯飲むのと、一杯150円で美味しいコーヒー出してますっていうお店で飲むのとでは時間とお金の使い方が違うんです。場に対してお金を払う、その場に対してお金を払う、こういう発想もブランディングと、それからまあ富裕層マーケティングって分かりやすいですけどね、これ考えた時にものすごく有効な手段なんです。だから自分たちのお客様は誰だ、自分たちがパートナー企業として誰を選ぶ、先ほどのそういう旅行代理店さん、一般なところにはほとんど名前も出ないんですけども、ものすごい力を持ってる、そういう人たちにパートナーになってもらう、そして自分たちの社員の感性を磨いていってあげない限り、社員460人のうちの、まあ、全員が同じようなレベルになるのは難しいですけど、少なくとも上層部にいるであろうトップ50人くらいは同じような感性を持っていないと、同じような価値観を持っていないと、そういう話をした時に、そうだよね、当然だよねと言ってくれる人たちがいない限り、ブランドを作っていくことはなかなか難しいです。ほぼ不可能に近いです。だからブランドってね、面白いでしょ、ね、ブランドはね、これは本当に面白いんだよ。面白いっていう言い方あれですけどもね。さてそこでね、ちょっと考えてみたいんです。クレドカードってあります。これリッツカードが使っててクレドです。これ前にもちょっとだけ言ったことありますけどね、クレドの本質って何だ、実はブランディング活動とマーケティング戦略っていう言い方をしました。これあのホテルに普通に来ていただいてるお客様に対してね、あんまりこういうことを大きな声で言いません。こういう勉強会だからね、非常にあの こうなんか泥臭くね、ストレートに言ってますけどね、クレドは何だ、クレドカードとは何なんだ、クレドの本質とは何なんだっていうとね、これブランディング活動とマーケティング活動なんですね。だからクレドカードがあるんです。だからクレドをやるんです。自分たちは何者だってことがあのクレドカードの中に全部書いてあるんです。 We are ladies and gentlemen、 我々は紳士淑女である、我々は何者だ、我々は紳士淑女である、 We are ladies and gentlemen、 serving ladies and gentlemen、 紳士淑女であるお客様にお仕えする、我々は紳士淑女である。This Carlton is a place where the genuine care and comfort of our hotel is our highest mission。 我々にとって最も高いミッションは何だ、お客様に最高な環境を提供することである、それが我々の存在理由である、つまり我々は何者だって言った時に、クレドカードの中に答えが全部入っているんです。スマイル、いつも笑顔を絶やさない、なぜか なぜか、そういうことも含めて全部ブランディングマーケティング戦略としてそこにあるんです。笑顔が嫌いなお客様はこれまであなたは何人出会いましたか？一人もいませんでした。笑顔が溢れているような仕事場、そこにお客さんが来たというに、不愉快になるお客さんに今まで何人出会いましたか？一人もいませんでした。じゃあ我々は何者だ？スマイルあふれる社員である。それ以上でもそれ以下でもない。つまり我々は何者だってことがそこに書いてあるんです。スマイル、 We are on stage、 我々はステージの上にいるんだよ。どういうステージだ？お客様に対して最高なものを提供するということをコミットした人間の集まりというステージなんだよということが分かりやすく書かれてるんですね。そしてそれを伝え、そこに納得した社員がそこで働いているからブランドができる。全部つながっているんです。したたかでしょ、リッツ・カールトンは。当然です、ビジネスですから。そしてプロですから。したたかさがない、ただただ柔らかくて優しくて明るくてっていう人がビジネスで大成功するのを見たことがないです。必ずどこかにちゃんとしたビジネスのプロとしてのしたたかさがないといけないです。あの稲食品工業、あの稲食品工業、いい会社を作りましょう。あの裏にしたたかに、強く優しくしたたかに、ちゃんとそういう言葉が裏打ちされてるんですよ。強くいかなければいけない、強いだけではダメだ、優しさもなければいけない、なんかどっかの本のタイトルにありそうですけどね。でもそういうことなんです。仕事をするプロとして自分は何をコミットできるのか、何を考えているのか、何を考えなければいけないのか、これちゃんとね考えていくとね深いんですね。だからクレドの本質はブランディング活動とマーケティング戦略にあるということは、リッツ・カールトンという会社はブランドに対して徹底的にコミットしているってことです。さあもう一つやってから休憩に入ろうか。もう45分だね、早いね、
はい、
今だね。さてブランドを考える時の一つのプロセスですね、これはね。自分の中にある自分たちの会社の、あるいは自分自身のスペックの棚卸しをする、まあ標準装備って言い方ありますけどもね、この辺ですかね、標準装備、スペックの棚卸しをしてみる。自分たちの会社、自分たちの組織、あるいは自分自身の中にあるストックされている知識の量は、自分がブランド化、自分をブランド化するときに足りるものであるかどうか、十分であるか、条件を満たしているか、そして自分が持っている技術、スキルですよね。これは自分自身をブランド化するときに十分なスキルとして自分が自信を持てるものであるかどうか。3番目が発想力です。仕事の中で一番大事なものって何かっていうと、これはもう想像力以外ないですよね。想像力がない働き方はロボットに任せればいいわけです。ひらめき力であったりとか、想像力だったりとか、そのクリエイティビティの方の想像もそうですけど、それがあるから人間らしい仕事ができるわけで、それを全部まとめて発想という思いを発するですよね。発想という表現しています。これ人間にしかないはずなんです。それは自分をブランド化するときに十分な力を発揮してくれているかどうか、自分の中の発想力どうだろう、これ考えてみなきゃいけないですね。じゃあ自分が一つの価値を作り出しました、それを自分は伝えていく、それに足るだけのものを持っているかどうか、伝達できているか、伝えているつもりで伝わらないものが世の中には山ほどあります。伝えているつもりである、でも伝わっていない、これ意味ないですよね。夫婦間でもそうじゃないですか。ご飯作ってね、毎回毎回ご飯作ってんのにね、旦那さんとかその子供から今日も美味しいよねって言われないとさ、なんか伝わらないものってあるよね。いや、あやのちゃんの家じゃないよ、あの一般的に 一般的にやっぱりね、こうせっかく美味しいものを作って美味しいものを自分が食べてほしいと思っても、その家族がね、なんかこうお父さんが朝新聞読みながらね、こうやって食べて、で食べ終わったらバタンと置いて、子供は子供でこうね、あの携帯かなんかスマホかなんか見ながらね、こうやって食べて、あいけねえとか言いながら出かけてってね、もうここはね、もう強者どもが夢の後じゃないけど、もう食べ散らかしたものね、奥さんはお母さんは片付けなきゃいけないわけですよ。仕事だからやるけどね、やっぱりそこで一言ね、いつもありがとうとかね、今日も美味しかったよとかね、今日の食材やっぱり旬なものっていいねとかね、何か言われながら食べていただくと嬉しいよね。そういうことです。伝達をする、自分の思いを相手に伝える、そのエネルギーは絶対に絶対に惜しんではいけないということです。そしてそこから今度はこういうものが全部あるから、自分が提案をして、こういうことやってみたらどうだろう、お客様にも提案する、自分たちの社員にも提案する、そしてそれをやる人間を巻き込んでいくというね、このスペックの循環が全部できちゃうわけですよ。このスペックを自分の中に用いている人は簡単にブランドになります。簡単に言い切っちゃいますけどね、簡単にブランドになります。だってブランドにならざるを得ないです。でもこの中で圧倒的に自分はちょっとこれ弱いなとかね、あこれ弱いなとかね、あるとね、これはあのなかなかブランド化しにくい。でも特化していくっていうことも大事なんです。それはこの今度ね、ちょっと後半部はね、より具体的にブランドの側面を一つ一つ見ていきますからね。じゃあ一旦ね、休憩に入りましょうか。
はい、
取り休憩。
はい、では、今から5分間休憩にしたいと思います。あの質問がある方はぜひあのチャットの方に書き込んでください。それでは休憩にいたします。
はい、では後半部に入りますね。コーヒー大丈夫ですか皆さんね。あいい感じで、しっかり目覚めてますね。大丈夫ですね。はい、2つほどちょっとですね、先に確認しておきたいんですけど、ブランドってそもそも何のためにやるのかっていうことをね、もう一度考えると、顧客の共感を得る、これしかないですよね。そしてライバルと差別化して、もう一つこれ大事なのは社員のやる気を引き出すってことです。自分たちがブランドとして社会に認められている、業界の中でブランドが確立されているっていうとね、社員のやっぱり働く時の誇りであったりとか、やる気が全然違ったものになるんですね。コモディティを売っているのか、ブランドを売っているのか、例えば自分がそれを売る立場になった時に、一般的な、まあ、日用品を売っているパンとか牛乳とかを売っている、あるいは、ビールやタバコを売っている、そういうものとブランド化されたもの、例えばエビアンバー、そこのバーに行くとエビアンしかない、酸素バーなんてありますよね、そこに行くと酸素しかない、これねブランドになっちゃうんですね。でそういうコアなお客様たちが、ニッチなお客様たちが集まるような場ができてくると、そこの会話がまた違ったものになってくる。これ社員のやる気が引き出されてくるんですね。そこでまた差別化ができる、もう一度お客様が共感してくる。そうするともう一つだけ、これは前回も皆さんにと共感し、あの共有しましたけど、今の時代はこう読み解く、情報発信の時代から、ちょっと光ってますか、大丈夫ですか、大丈夫ですね、情報発信の時代からもう共感発信の時代に移っている。共感を得なければ自分たちのサービスや商品を買ってもらえない時代になっている。これだよね、あなただから、この商品はいいよね、このサービスはいいよね、ちょうどこれを探していたんだよっていう共感を得ない。そうすると共鳴を起こさなきゃいけないんですね。これがなかなか大変です。共鳴を起こす、でもこれ誰にでもできるんですね。誰にでもできるんです。どうやればできるか、さて後半のコアのところ入ってきますよ。いくつか、まあ、どういうその仕事もそうだし考え方もそうなんですけども、一定のルールがあります。でこれはあのリツ・カールトンもですね、マーケティングとブランディングのルール、ルールというとちょっとね言い過ぎかもしれませんけれども、まあ、一つの法則のようなもの、これをずっと学んできました。 一番大きなのが、一番最初にスタートしたいのがこれなんですね。拡張か縮小、収縮か。ブランドって何かっていうのをもう一度考えてみると、先ほど言った通りです。全ての固有名詞がブランドになり得る。だから自分自身もブランドなんです。あのちゃんもブランドだし。でやっぱり仕事人生、まあ、仕事する時間が一番長いと思うんですけど、そういう仕事人生で成功をしたかったとしたならば、自分自身をブランドだと考えて、考えた以上そのブランドの通りに行動するっていうことが大事なんですね。ブランドが強化されてきますから。いろんなことに手を出す人私知ってます。八方美人じゃないけどもね、やっぱりその、器用貧乏っていうんですかね、本当に器用で何やってもそつなくこなすんですけれども、じゃああの人って何何者って言った時に、なかなかブランドができない人っているんですよね。だから自分は何者だっていうところに常に戻っていくっていうことを考えて、自分自身をブランドと考え、自分のブランドは何だ、そのブランドの通りに生きるっていうことを考えることが実はとても大事になります。そもそもあのブランディングってどっから来た言葉かっていうとね、これ牧場で牛のお尻に焼き印を押しましたよね。あれブランディングって言います。そこからまあ他とは違う、差別化する、個体を差別化するっていう意味でね、ブランディングって使われるようになったんですけどもね、リッツ・カールトンのない世界は考えられないという人を増やす、すごい発想でしょ。どうでもいいだろうっていう人の方が多いときに、いやいやいやそうじゃない、リッツ・カールトンのないワールドは考えられない、 I cannot think of the world without リッツ・カールトンってね、これ会議のたんびにみんながマントラのごとく唱えるんですよ。そして働いている自分たちも、もうリッツ・カールトン以外で働くことは考えられないと言いながら、リッツ・カールトンのスタッフみんなリクルートされていくんですけどね。やっと育ったぜってところにね、リクルートされていくんですね。でもこれはね、リッツ・カールトンにとってみたら一つのステータスなんです。リクルートする側には回らない、常にリクルートされる側に回る、これもリッツ・カールトンのブランドというかマーケティングの一つなんです。いろんなところに行って、あの人優秀だからリクルートしてこようぜってことはやりません。でも優秀なスタッフを育てれば間違いなくリクルートされる危険性はある。でもそれは犯してもいいリスクなんです。かえってその方がいい。そのくらいな人材が育つっていう、そういう環境を我々は提供しているっていうことがブランドになるし、それに合わせた我々は働き方をすればいい、そういうことですよね。だからここに今度入ってきますけどもね、拡張するのか収縮するのか、これ一番大事な部分なんです。逆説的に言いますね、焦点を絞り込むとブランドは強力になる、絞り込めば絞り込むほどブランドができる。うちのブティックに来ていただいたら、もう高校生から家庭の奥様まで誰でもが必要としているものが全部ありますよ、うちのブティックには、ぜひ来てくださいというブティックがありました。もう一つのブティックは、うちのブティックですね、社会人5年目になった女性が5月の合コンに着ていく勝負服売ってます。どっちに着たくなる。これ結構ね、分かれるところなんです。でもね、どちらがブランドになるか、これ絞り込んでいるんです。実は神奈川にこういうブティックが1軒ありますよね。そこはね、入社5年目じゃなくてね、28歳の OL が、オフィスレディーが、28歳のオフィスレディーが5月の合コンに着ていく勝負服揃ってます。じゃあ28歳しか行かないかっていうとね、高校生行くんです。じゃあ家庭の主婦行かないか、何なんだろう、行くんです。その人たちに合った服もちゃんと置いてるんです。当たり前ですけど、 でも全ての人のものを揃えてますよという言い方はしないです。リッツ・カールトンはトップ 5% のお客様の感性に響くものを提供していますって言ってんです。じゃあトップ 5% のお客様以外を相手にしないかというと、そうじゃないんです。当たり前ですけど、そうじゃ商売になりませんから。でもトップ 5% のお客様って何だっていうところを定義していないんです。富裕層だとも言っていないんです。豊かな生活をしているっていうその人たちの勝手な感性に任せてるんです。でもトップ 5% の人たちの感性に対してリッツ・カールトンは徹底的にサービス・ホスピタリティを提供しますよ。これで 85% のオキュパンシーが、稼働率が成り立っているということは、トップ 5% だけではなくてトップ多分 40% のお客さんが来てくれてるんです。でもトップ 5% 最初からトップ、我々は全てのお客様にとかね、我々はトップ 40% のお客様の感性をっていうとね、これブランドにならないんですね。これがブランドの絞り込みをする時のものすごく大きなポイントなんです。拡張すればするほどブランドは怪しくなってしまう。これ難しいんです。そしてお客様というのはそういうところをちゃんと見ています。難しいですよね。いろんなものに自分たちの名前をつけたくなっていくんです。成功したブランドはそのブランドをうまく利用して、これもできるんじゃないか、これも売れるんじゃないか、ここにリツカートの名前つけたらどうなるだろう、例えばそういうふうに考えて、リッツ・カールトンブランド、リッツ・カールトンウォーター、リッツ・カールトンブランケットとかね、リッツ・カールトンゴルフ場とかね、リッツ・カールトンという名前をつけたらリッツ・カールトンのファンのお客様がどんどん来てくれるんじゃないか、考えがちですよね。これは失敗に至る近道なんですね。じゃあリッツ・カールトンはゴルフ場の経営をしていないかっていうと、しているんです。誰の名前でやっているか、ジャック・ニコラスの名前でやっています。でもそこで働いている人たちはみんなリッツ・カールトンでトレーニングを受け、社員も何人か行っています。でもリッツ・カールトンの名前は表に出てこないんです。そこに行った人がふっと気がつくんです。まるでリッツだね。その通りでございます。行った人にしかわからない。いいんです。それでこれがリッツ・カールトンという、今のリッツ・カールトンのブランドを強くしていく時の方法なんです。そして長期的に自分たちのブランドを構築していかないとブランドってできないですね。長期的に構築する、短期的に何かを作ろうとするんです。だから日本であるならば、例えば電通とか博報堂に頼んで自分たちのブランドを立ち上げて、短期的に自分たちのブランドを作ろうとする。即成野菜って美味しくない、栄養価が低いんです。そしてすぐ枯れちゃう。これはねダメなんですね。やっぱりこう1年1年の年輪と同じようにね、年輪があって初めて丈夫な木ができるようにね、長期戦略でやらないとブランドはなかなかできないです。短期的に何かをブランド化して売ろうとすると、これ失敗してしまうケースが圧倒的に多いんです。ただ問題はね、たまにそれで成功しちゃうブランドが出てきたりするとね、みんなそっちを真似した方が楽そうだからってそっちに行くんです。そんなことはないです。ちゃんと時間をかけて自分をブランド化し、自分たちの商品をブランド化し、力をつけていくっていうことが、実は長い目で見たときにとても役に立つ。これは前にもちらっと言いましたけど、僕はニューヨークに行った2年目にプラザホテルと出会って、プラザに入りたいと思ったんですが、自分の力が全然足りないことに気がついた。だから8年間ニューヨーク図書館に通って、プラザのことに関しては誰よりも知っている自信がつくようなことを8年間かけてやったんですね。本当は10年でやろうと思ったんです。でも8年目にプラザホテルに入るという面接の機会があったんです。そこの広報部長が腰を抜かすほどプラザホテルの裏のことも表のことも歴史のことも全部知ってました。誰が泊まったのか、いつ泊まって、そこにはどんなエピソードがあったのか、プラザホテルの地下3階の倉庫にはおそらくこういうものが収まっているはずだ なんていうことまで全部知ってたんでね、本当に広報部長、本当に地下3階まで一緒に行って開けたらお宝が出てきました。そのお宝ってのはね、別に金銀財宝じゃないですよ。何が出てきたか、何十年も前の宴会で使ったナイフフォークのセットとお皿が出てきたんです。箱に入ってましたから、もう上はもう埃で大変だったですけどね、これお宝ですよね、ある意味。例えばそういうことすらそこの広報部長は考えたこともなかった。全部ニューヨーク図書館の本の中にそういうことが書いてあるんです。何十冊って読みましたからね。でもその時の8年の経験って実は今でも生きてます。だってその時のエピソード今こうやってしたたかに使ってますからね。したたかでしょ。あの時の8年がなかったら僕はこういう話できないし、あの時の8年があったからその後リッツ・カールトンに入ってからも時間をかけて物事をやるっていうことは自分の中では当たり前すぎることなんです。簡単に物事は手に入らない。簡単に手に入ったものは簡単に自分の手から抜けていきます。でも時間をかけて自分のものにしたものはそう簡単に自分の手からは逃げていかない。ブランドを作るときにもこの覚悟が実は必要なんです。この覚悟が必要なんです。去年一瞬迷ったことがあったんですけどね、それは百年塾という塾をずっとやっていて、ちょうど10年目になったときに実は迷ったんです。これはまあずっと10年以上続けていったら百年塾そのものは続いていくことは分かっていたんです。ただ自分の中の思いと自分の中の知識と自分の中の発想力がちょっと枯渇していることに気がついたんで、相当考えたんですけれども休むことを決断してね、人に会って本を読んで自分の中にもっとこうインプットする時間を作ろうと思ったんですね。2年は必要だろうと思ったんです。絶対2年はかかるな。そしたらこのコロナでしょ、家にいるでしょ、本読みますわ。1週間に10冊、まあ2冊くらいは読んでたんですけど、10冊読めるんですね、読もうと思ったら。あの小説とかこういう安い本じゃないですよ、必要な本が。1週間にね、もうずっとやることないわけですから、家に行ってね、外に出れないし、まあ、出ても家の近くですから。そうすると2年かけて読もうと思った50冊60冊が簡単に読めちゃうわけですよ。なんかね、伝えたくなってくるんですね。このタイミングで今度はね、善光寺の、今百年塾任せてあのやってくれてるね、箱山さんっているんですけど、まあ、彼市議になっちゃったんでね、市会議員になっちゃったんで自分の時間なかなか難しいんですけど、高野さん、せっかくだから来年の1月善光寺さんで塾やろうよって話になってね、1月とりあえず17日にね、塾をやることになりました。善光寺の大本願をお借りして、善光寺百年塾新春談話会、いつもはあのゲストをお呼びしてねやるんですけど、今回久しぶりに、僕一人の、語りでやろうかなというふうに思ってますけれどもね、まあ、そんなようなことも含めて自分の時間が思った以上に2年かけてやらなきゃいけないなと思ったことが1年で実はできてしまったので、思い切って来年もう一回スタートしてもいいかなということはちょっと頭の隅にはあるんですね、今考えてます。でもまあそれはそれとして、何を言いたいかというと、百年塾もそうだし自分たちの仕事もそうだし、焦点を絞り込む、そうするとブランドになるってことです。自分は何者だっていうことを焦点を絞れば絞るほど、あ、誰々さんとはこれだね、あ、誰々さんといえばこれだねというブランドが出来上がってくる。そうすると強いですよね。これが拡張させるのか収縮させるのか、あ、もう一つ、広げれば広げるほどブランドが弱くなるっていう例で、まあ、広げれば広げるほどっていうと、あの広げてはいい場面と広げてはいけない場面ってあるんですけども、実は日本航空の子会社に JALPAC っていう会社があるのはご存知の方多いと思います。高額商品 JTB のルックか、JAL パックか、非常に高額商品、内容の濃い旅行を提供してますよね。もう何年も前です、 JAL パックが、あることをやったんです。それは何かというと JTB がセカンドブランドを出したんですね。セカンドブランド、ルックよりも、3割ちょっと安い料金でセカンドブランドを出しました。これを見て僕は JAL パックは値段を上げるべきだと思ったのに、寄せばいいのに JAL パックもセカンドブランドを出しちゃった。寄せばいいのに料金を上げるチャンスだったんです、あの時に JAL パックは。 敵がセカンドブランドを出した時には自分たちは利益が得るチャンスなんです。でもジャルパックに追随してセカンドブランドを出しちゃった。両方の会社に何が起きたか。今までルックを買っていた人たち、今までジャルパックを買っていた人たち、あの会社が出すんだからセカンドブランドだって間違いないよねと言ってそっちに流れちゃったんです。だって安いんだから、そんなに変なもの出すわけないよね、あのブランドが変なことをやるわけがないと言ってそっちにお客様がずいぶん流れちゃって、何が起きたか、収益性下がっちゃったんです。怖いですよね。怖いんです。でも出しちゃった以上、あ、失敗したと言ってすぐにセカンドブランドをやめるってわけにはもういかなくなっちゃうんです。世の中に出ちゃいますから。だからあの時に JTB がルックのセカンドブランドを出した時にジャルパックがやるべきだったことは自分たちの料金設定を上げる方だったんです。一緒になって下げる方じゃなかったんです。惜しかったですよね。相談に来てくれればよかったのになんつってね。そりゃないよね。さてブランドの次の側面です。パブリシティか広告か、これ似てますけどもね、実は全然別物ですよね。パブリシティを重視するのか広告を重視するのか、つまり自分たちのブランドは宣伝、広告宣伝によって作られるかどうかってことです。これまでの例ですけれども、例えば電通博報堂が絡んでも、あるいはアメリカの大手広告代理店が入っても、そこが入ることによってブランドが出来上がったという例はほぼ皆無です。ほぼ皆無です。これも前回ちょっとだけ言いました。コカ・コーラ、ペプシ、2大ブランドですよね。この2大ブランドを切り崩そうということで、ロイヤルクラウンコーラというのが出たことがありました。ロイヤルクラウンコーラ、ロイヤルコーラ、ロイヤルクラウンコーラ、お金いくらかけたか、20ミリオン、当時のお金で約30億円かけました。広告宣伝費1年半で諦めました。お金を湯水のように使っただけで自分たちのブランドの部すらできなかった。すごいですよね。ブランドの構築をするのか、その時にパブリシティか広告か、ブランドはパブリシティでしかできないんです。これは簡単な言葉で言うと評判です。どんな評判か、例えば誰々さんに頼んだらこんなことまでやってくれるよ、あの会社に依頼したら絶対間違いないよ、前回あの会社にこれ頼んだんだけどね、まあ想像を超える素晴らしいものを提供してくれたんだよ、これをリッツ・カールトンはやり続けてきたんです。お客様の依頼、期待、お客様の頭にあるであろうリッツ・カールトンとは多分こういうものだっていうことを超え続けるんです。そうするとそれはお客様がパブリシティになってリッツに行ったらこうだよね、リッツ・カールトンに行ったらこうだよねと言ってどんどんどんどん広げてくれる。これをリッツ・カールトンの中ではアンバサダーと呼んでいます。ファンを超えているんです。リッツ・カールトンファンっていうのはですね、これファンとアンバサダーの違いってどこにあるかっていうと、ファンは囲い込みます。人のファンもそうでしょ、あんまり人に教えないんです。ファンっていうのは自分がファンになって、これは自分のものだから。でもアンバサダーは言いたくてしょうがない人です。あそこに行ったらね、あの人に頼んだらね、あそこに行ってこんなことがあるよ、いやこの間ね神戸からの帰りにさ、たまたま新幹線で人に会っちゃったんだよね、その人がね新大阪で降りるってからどうしたんですかって言ったら、いやリッツに行ってね、今日久しぶりにかみさんとねデートして泊まるんだよ、何ですか、結婚10年目でね、いつも苦労かけてるからさ、リッツに行って食事して泊まる、楽しみでしょうがないんだよ、なんて友達に出会っちゃった、その人がリッツカールトンの、リッツカールトンよく使ってくれてる人だったんですね。その人はちょっとその席を外して、ちょっとトイレ行ってくるふりをして、そこのデッキからリッツカールトンに電話をします。誰々だけど ああ、誰々様、なんか音聞こえます、どちらからですかって、いやまあ新幹線なんだけどね、今日そちらにこういう人行くよね、カチャカチャカチャ、あ、間違いなく予約いただいてございます、俺の友達なんだけどさ、なんかワインかなんか入れといてよ、僕の名前で大丈夫かな、もちろんでございます、今どちらですか、もう新神戸過ぎたんだよね、あ、もうじきですね、わかりました、大至急手配いたします、ガシャン、お支払いはどうしましょうかとかね、そんなこと一切聞かないですよ、必要ないですから、そのお客様もリスカートにとってみたらブランドです、誰々様ですから、そしてそのお客さんが到着しました、その人の名前でちゃんとワインをお部屋にお届けします、いくらのワインにしますかなんて余計なこと聞かないです、その人が普段リッツカートン使うときにどういうシャンパンでどういうワインをお飲みになるか分かってるから、同じ同等のものでいい、そんなことはちょっと考えれば分かるんです、支払いを逃げるような人じゃない当たり前ですけど、そしてそのお客様のお名前で入れるプラスリッツカールトンの名前で10周年記念とお伺いいたしました、どうぞごゆっくりと言って、何かまた別のものを、そのワインに合うチーズの盛り合わせとか何かをね、お付けするんです、そうすると今度はその人が電話をかけた彼に電話をして、いや誰々さん参ったよ、やられちゃったよ、ワインとホテルからのチーズもあってさ、というとそういう話をこの人がいろんな講演会でしないかっていうとしてくれるんです、やりっつに頼むとね、安心だよね、ここまでやってくれるんだよね、だからさリッツカールトン使っちゃうんだよねっていう話を聞いて、あ、そういうホテルなんだ、一度ぐらい使ってみようかなと思ってくれるお客さんがいるかいないか、山ほどいるんです、これがパブリシティです、パブリシティとは第三者が我々に代わってリッツってすごいよねって言ってくれることであり、広告というのは自分が俺たちってすごいぜっていうことですよね、この力はどれほど差があるかっていうのは考えれば分かることです、だからリッツ・カールトンは広告宣伝費は0円なんです、パブリシティにかけています、全てパブリシティです、だから厳しいことを書かれようが何しようが、業界誌とかそういう経済誌の人たちはお友達です、何やってもお友達、大阪の時に厳しいこと書かれたことあったんですよ、某経済誌にボロクソが書かれました、最初の3ヶ月くらい、でもお友達なんです、その記者は、そのうちにね、あの何書いても平気なんで、向こうの方からアプローチがあって、最近リッツって何やってんですかと、最近評判上がってきてますよねみたいなね、アプローチがあるんですね、そうやって10年くらいお付き合いした後に東京の開業がありました、何が起きたか、その人から私のところに電話があって、東京の開業に合わせてうちの雑誌で大特集組ませてもらえませんかって来ました、うちお金ないの知ってますよねっつったら、もちろんうちが全てやります、何ページくらいの企画になりますか、今考えてるのは30から36ページです、普通に頼んだらそこ1ページ約400万あと、40万円です、普通に頼んだら40万円です、これ36ページ本当にやってくれました、しかも我々はそこで使う写真も我々が選んでいいですかとかね、普通ありえないです、そしてもっとひどいのはリッツカードの特集が始まるその前のページにどこの広告が入りますか、例えばいい割り別にして佐川急便とかのあれ入りませんよねとかね、そこに入るのは当然グッチとかパテックフィリップとかそうですよねとかって言ったらね、文庫がそういうの選んでね、量が入れてくれました、高飛車ですよねでも高飛車でも何でもないんです、10年かけてそういう人間関係を作り、10年かけて信頼関係ができ、10年かけてリッツカールトンというものを分かってもらい、開業の時に本当に36ページの一番最後のページに小さく私の写真まで入れてくれました、小さく、これはね小さくしてくれって頼んだんです、せっかくだからインタビュー の, あの写真載っけましょうよとか言ったんだけど、いやいやいやいや、僕は関係ないから、東京の開業だからと言って東京の総支配人、当時のね 総司会の写真とかドカーンドカーンって出たんですよ。でもこれが時間をかけてブランドを作ることに、そしてもう一つ我々の中に使っていた言葉、ブランドハズノープライス、つまり価格の決定権がブランドにはあるという意味です。プライスはないんです。リッツさんいくらでやってくれるのなんていうことは向こうからは来ないです。我々が自分たちの価格の決定をする、価格の決定権を持つ、場合によっては価格がない、これブランド作っていく時の意味です。そして、ああ忙しいねこれちょっと全部終わらなかったらね、また次回はもうちょっと総集編になりますけどもね、ちょっとだけ今回もし足んなかったら少しブランドの締めも合わせてやろうか。信用が成功の鍵っていうのは当たり前、みんな当たり前だと分かったんです。なぜか、お客様というのは懐疑的だからです。本当かな、そうかな、どんなにブランドがブランド名を持っていたとしてもどこかで懐疑的なんです。本当にそうかな、本当にあの人に頼んだら大丈夫なのかな、 100% 信用できるのかな。だから 120% を提供していく時の意味っていうのは、 120% でやるからお客さんに 100% と言ってもらえるんです。 100% でやっていたら 100% とは言ってもらえないんです。お客様から言われたことは完全にやります、間違いなくやりますというのが 100% ですよね。でもこれは言葉を変えて言えば、言われたことしかやらないっていうことなんですね。だからお客様が言葉にしないニーズを探って、そこに 20% 付け足して 120% の仕事をすればお客様には 100% 伝わる。でも言ったことはちゃんとやってくれたんだよねっていうと 100% の満足度にはならない、お客様の中では。そういうことですよね。でお客様は懐疑的であり、なおかつ本物しか信用しないっていうのがあります。本物しか信用しない、当たり前ですけどもね。じゃあその本物は誰が本物と見抜くのか、本物と認識するのか。お客様の頭の中にしか本物はないんです。どんなに我々が 100% うちは本物ですよと言っても、お客様の頭の中でそれが本物という認識がない限り本物にはなり得ない。これブランドですね。厳しいですよね。厳しいからブランドを作る作りがいがあるんです。ということは、自分が 100% お客様から信用されるために120% の努力を続けていく、これは確かにチャレンジングだけれども、チャレンジのしがいがあるということです。そうですよね。そして今度はですね、もう一ついきましょうか。これなんですね、よいしょ、品質。先ほど言った通りなんですよ。さっきはブランドっていう言い方をしましたけど、おっと、ほい、これですね、ブランド。品質の法則、認識は売り手ではなくて買い手の頭の中にしかないということですね。先ほどの繰り返しになります。ということは、自分はお客様である顧客、買い手の中に自分は認識されているかどうかってことが大事です。そしてどう認識されているのかどうか、信頼に足るブランドとして認識されているのかどうか、彼に頼んだら頼んだことはやってくれるよねあの人はという認識で終わっているのか、どういう認識で買い手の頭の中に自分がクオリティとして認識されているのか、どんなクオリティとして認識されているのか、これ考えていくとね、深いんですよ。日々仕事しながらね、私なんかもそうですけれども、こうお客様に呼んでもらえるありがたいなと思う反面、毎回仕事に行くときに、その日の朝、手の中、汗でびっしょりです。今朝も出てくるときに汗びっしょりになります。これはね、気が小さいってこともあるんですけどね、毎回緊張します。これ汗かかなくなったらやめようかな、この仕事と思ってるんです。これはね、年を取ると汗かかなくなる、そういう話じゃないですよこれもあるんですけどね、年とともにね、汗の出が悪くなるとか、そういう話じゃないですよそれはそれであるんですけど、でもね、今日もほら、ちょっとまだね、汗引いてないでしょ、ちょっとね、じとっとしてるんですね。あ、触んなくていいよ コロナだからでもね、話しながらでもこの間は自分の手の中にうっすらと汗をかくんですね。これは僕は自分でそれでいいと思ってるんです。汗一切かいたことがないっていうすごいお師匠もいるんですよ。僕のお師匠ですけどね、一度聞いたことがあったんです。同じ控室の中でね、大久保寛治さんって言うんですけどね、大久保さん僕ね毎回手見ての通りこういうふうに汗かくんですって言ったら、ふーん、僕は書かないって言われましたあの人はなぜ書かないか、仙人だからです人間を超えてますからね、あの人はいいんです何を言っても何をやっても仙人ですから。僕は人間なので汗をかきます何を言いたいんだ、何を言いたいか、つまり品質というものを考えたときに、自分が考えている品質っていうレベルがあるわけですよ。そしてお客様が期待している品質があるわけですよ。例えばこういうようなオンラインセミナーもそうですけれども、多分皆さんが期待しているレベルがあるはずなんです。高野だからおそらくこの辺までは伝えてくれるだろうなというものを僕は超えて、期待値を超えていかないと、多分皆さんからはもう一度聞いてみようかなって思われないということが分かってるからです。あ、その程度の話だったら本読んだ方が早いよね、早いよね、その程度の話だったら本の方が早いねって言われてしまったとしたら、わざわざ日曜日の朝時間をかけてこういうところに参加する意味ないですよね。だから例えばランチをする、こういうようなオンラインをする、ディナーをする、お茶を飲む、どういうタイミングでどういう相方をしたとしても、その人が多分そこで多分こんな話が出るだろうなというものを常に超えて何か提供できる価値を考え続けるっていうのがね、これやっぱり大事な思考回路ですよね。これがなくなって楽をして、もちろんね、バケーションに行って仲間と一緒にビール飲んだり、あるいはそのプールサイドでね、ビール飲む、こういう時は別ですよ。その時までそんなこと考えてたらねもう疲れちゃってしょうがない。何のためのバケーションか、何のためのリゾートか分かんなくなっちゃいますよね。リソートですからね、リゾート、これ皆さんね語源知ってると思いますよね。ソート、並べ直すって意味でしょ。コピーマシンのソーターってありますよね、ちゃんと並べる。ところがね、こういう仕事をしていて皆さんもそうだと思います。ストレス溜まります。心が、あるいは神経が、体がねじ曲がっちゃうんですね。特に心が、感性も、このねじ曲がったものをリソートしに行くのがリゾートなんですね。並べ直しに行く、元の状態に戻す。だからそこでは仕事の話は基本的にしません。だから私ほとんどねハワイに2週間行く時も、3日に1回くらいしかコンピューター開けません。さすがに2週間開けないっていう勇気はないのででもやっぱり IT 断食じゃないですけどね、たまにはね3日くらい IT から離れて本当に自然の中に身を任せてっていう時間をね取るっていうこともすごく大事なんです。それもまた実はですね、ブランドを作っていく時の底力になるんです。常に何か考え続け、常に仕事のことしかないっていう人の人生から余裕のあるブランドってやっぱり生まれてこないんですね。その人を見た時に、あ、この人は仕事人間だな、それはそれで仕事人間というブランドになっていそうな気はしますけれども、実はそうではない。人は余裕を感じないものには恐怖を感じます。運転もそうでしょ。 F1 レーサーのハンドル触ったことあります？遊びないですよ、遊びがないんですよ、遊びがないから怖いです。だから普通の車って遊びありますよね。あれがあるから我々運転できるんです。人生の運転も一緒ですよね。いい感じで、いい加減で遊びが入っていないとできないです。さあ、この自分自身の品質、自分自身のクオリティは自分が決めるんではなくて、自分はクオリティを上げるために努力はするけれども、その品質を認識し決めてくれるのは買い手だということですね。それ以上でもそれ以下でもない。どうしようか時間だね、もうね、早いね早いね。そうなんですよ、あともう 7ページくらいあるんですけどね。あともう少し残ってるので、これちょっと次回ね、これをやってから1年間の総括に入りましょうか、
はい、
ね、
はい、
ということで、次回はブランディングその2と、年末ですから、1年間のこれまでのね、次回第8回ですけども、8回やってきたことの中の、ちょっとこう振り返りをしながら想像力を磨く、まあ、想像力磨き塾なんでね、想像力を例えばお正月の間に想像力をもっとこう高めていきたいなっていう人のための、ヒントになるような、例えば本であったりとか、そういう人が行ったらいいなと思えるような、まあ、セミナーはそれぞれの人がもう皆さん嫌なくらいご存知だと思うんで、でも僕が例えばこういうセミナー興味持っていくんですよみたいなこともね、お伝えしながら、終わりにしたいと思いますが、今日はじゃあちょっとね、ちりきらとんぼで、あれですけど、まあ90分、今日もね皆さんとご一緒できたこと心から感謝を申し上げて終わりにしたいと思います。以上です。ありがとうございました。